皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私オネストと
グリーンティーと
ウマウマです。
はい、ということで
楽しむ、楽しむポッドキャスト番組です。
ちょっと強調してましたね。楽しむ、そ
うそう、ちょっとゆっくり言ってみようかな。そしたらどれぐらいになるかなと思ったら、ちょうど最後にターンターンターンで終わりましたね。
そう、あの辺の残し方がちょっと司会の腕にかかってるかもしれないね。
そうそう。ちょっとね。
別に残してもいいとは思うんですけど。
え、うん、なんかそのせめぎ合いをね、ちょっと今日やってみます。
はい。
190回ですって。
ですって。
おー、ですって。
伝聞系ですか
?190 回だそうです。
はい。
もう190ですか。
そうだね。あっという間に、ね、なんで5周年の時、もうちょっと前だった気がしますよね。
そうだね。
170代だった覚えがありますけど。
違ったかな。190、うん。なんかこうなってくると結構やったなって感じはありますよね。
そうだね。
月3回、190
代、ね。でも、流行り物通信簿さんって言ったらもう200回超えてますからね。
う
ん、
ええ、もうね、210回とかになってましたですね。まあ、あれはだって週1ですから。
うん。
まあ、言うても。
3回コンスタントですよね、うちはね。月、絶対3回しかないっていう。3回以上でも以下でもないとかみたいな感じですけど。
昔、ね、流行り物の方はおまけ編とかやってましたけど。
うん。
もうおまけ編を撮ってる余裕すらないと。
週1だと、だいぶ、そうですね。まあまあ、あれですよ。かけらじタイムズと井戸端カオスを別々にすれば、そういうこともできますが。
そうですね。5日ごとに配信することになりますからね。
そうね。
今のペースだと。そう、一気に380回配信することになりますよね。
そうだね。
かけにだもんね。多いな。80回配信。なんか、こち亀みたいな。
そうね。
こち亀の漫画の数みたいな感じ。
380巻みたいな。どんだけだよ、みたいな。
いや、こち亀もだ、今190巻くらいですよ、確か。
あ、そうそう、そうね。それぐらいです。追いつきましたね。こち亀にね。でもあれ、内容結構濃いからね。
あれだって、
一冊読むの時間かかる
んだ。そう。だったら、週刊少年ジャンプなんでしょ、もともとは。だから、そこに一週間ずっと毎週書き続けて、連載やめたことないって言ってるからね。
そうだよ。
すごいよね。
それであんな非倫理的な話がたくさん出てくるのか。その人、これどうなってもいいやみたいな、そういう最後の終わり方とか。
たまに、ね、
どうするのみたいな。うん。やっちゃってる
よ、俺みたいな。でもそういうのもあるんでしょう。
うん、
まあそんな190回でございます。もうね、日にち的には10月30日ですか。
うん。
はいはい。
まあ残り今年が2ヶ月
ということで。そうですね。
多分こういうワードも、毎回10月30日は言ってるんでしょうけど。
5年目ですね、もう多分ね。5年目っていうか6回目になるかもしれないけど。
そうね、6回目になる。うん、でも残り2ヶ月ですよ、2014年も。
ね、早いもんですわ。
毎回この時期になると思うんだけど、2000年代って、なれないよね。2015年って言われてもなんかしっくりこないみたいなさ。
何90何年だったらしっくりくるってこと？
いや、なんか、あ、2000年ももう15年経つんだみたいなさ。
ああ2000年起点にしてね。
そうそうそう。
うん、そうね。
あと、平成20何年問題ね。
うん、
27年から、あ、26年から、ね。
だからもう平成生まれが多くなってきてるってことになりますからね。
違うか。来年は27年なの。
来年27。だからもう30近い人まで平成生まれの可能性が出てきてるっていうことになりますからね。
ショックだね。うん、ショックだわ。
なんか、100年単位で見ると、1900年代、1990年代から2000年代に上がった時の変化ってなんかすごいこう数字がめちゃめちゃ西暦という中ではもうその4桁のところが変わってるじゃないですか。
そうだね。
1から2にね。でも次それ体験できないですよね。2から3はね。今生きてる方は2100年っていうのをもしかしたら体験することはできるんだけれども、2200とかあるいは3000年っていう西暦はちょっと残念ながら
そうね。
まあ、80回くらい輪廻転生しないと、味わうことができませんという、そういうお話になってくるっていうことね。
この時代に生きてたのは、すごいかもしれないね。
そうね、狭間のところでね。
そうそうそう。うん、1000から2000になったっていうのは大きい。うん、19世紀が20世紀ですから。
そうですね。
昭和生まれですよ、みたいなことが、割とこう、自慢できる 時が来るかもしれない。
もうな、我々が年寄りになったらもう、昭和生まれって言ったらもう化石のように扱われる感じになってくる。
カブトムシみたいな。
そうそう。
昭和の人なんてまだいたんだ。
うちらが今明治時代に対する思いと同じような感じ。
ね、明治大正のね。
明治5年ですかみたいなね。そんな感じですよ、きっと。まあ、その頃には我々のポッドキャストがどうなってるのかっていうのがありますけどね。
ポッドキャストは残ってるのかどうか、ね、うん、ありますね。
そうね。サービスとしてもね。
うん、
まあ、そんなわけで、今回はお便りがございませんので、
うん、
まあ、前半のトークをね、なんと長くさせていただきましたけれども。
うん、
早速、じゃあ、コンテンツの方に入りましょうか。
はい。
行っちゃいますか。
はい。前半かけられタイムズがですね、グリーンティーさんですけど、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
今日はですね、まあ、かけられタイムズ史上、最も暗いニュースをお送りしなければならないということになってしまいました。
うん。
はい。
はい。
エボラです。
はい。
はい。
出血です。
まあ、これ実は収録しているのが、18日なのでですね、まあ、これから2週間近く経っているっていうこともあって、状況は変わっているかもしれませんが、まあ、現時点でのですね、最新情報をお届けしたいと思っています。ちょっとですね、まあ、エボラの症状に関してもお話しするので、お食事中の方ですね、ちょっと飛ばしていただいた方が良いかもしれません。
うん。
はい。ということを前もって伝えておきます。はい。
わ、
はい、
かりました。
はい。
そして後半は、井戸端カオス、まのまさんでございますけれども。
はい。個人が放送局を持つ時代ということで、どういうことやねんと言いますと、まあ、ニコニコ動画だったり、YouTube だったりで、個人が何かこう、映像を公開したりとか、生放送みたいなことをやったりとか、コンテンツを作って配信したりっていうことが、うん、まあ、こう5年くらい前からかなり人気になってきてるんですけれども、うん、まあ、その個人の放送主と、それをこう支える、向き合うファンっていうものがあるんですけど、
うん、
それが一体他だったと思うんですね、初期の頃って。
はいはい。
はい、
で、要はその本当に有名な放送主みたいな人たちがいて、それに対して何千人何万人ともしかしたらこうフォロワーみたいな人みたいなね、方々がいて、それを支えているみたいなのがあったんですけど、うん、最近僕その YouTube とか見てますと、
うん、
個人の放送主に対して、個人で向き合うファンみたいなものが出現してきていると。1対1で会う。
はい。あ、そういうの
そういうようなやりとりがあって、なんかその2つの関係性について何かこう、3人でね、なんか、こういう、どういうことなんだろうね、みたいな話がね、うん、できたらいいなということで、うん、最近の YouTube、あるいはニコニコ動画の、そういうこう個人の配信に対しての、まあ事情だったりっていう、まあその未来どうなるのかっていうような話をね、ちょっとエボラのっていう怖い話の後で、あれですけど、したいなと思います。
そっちの方が明るい話の方がいいですね、後半は。
バランスはね。
そう。
はい。わかりました。じゃあ早速、かけられタイムズから参りましょう。
失敗すれば人類は敗北、エボラ流行の非常事態というタイトルで今回、お送りしますけれども、このタイトルが表すようにですね、これ実は他のところでちゃんとニュースタイトルとして上がっていたのをそのままピックアップしてきたので、私がつけたものではないです。非常に深刻だということが分かっていただけるタイトルではないかなと思いますけれども。まあ、ちょっと、まあ、現時点で、ホネソさんとかウママさんってエボラ出血熱、これがどういう状況かっていうのはご存知ですか？この知ってる範囲でいいので簡単にちょっとイメージというかそういうところを述べていただきたいなと思うんですが、
今の現状に対して
今の現状どういう感じなのかっていう、
感染者数がどんどん増えてきて、うん、予想でいくと本当に、うん、ね、今だとまだ何千人っていう話ですけど、うん、ほっとくと本当に1万人とかっていうのを軽く超えて、うん、はい、その感染の拡大が止められなかったとき、うん、マジで終わんじゃねえか
みたいな。はいはいはいはい。
そしてアメリカで、感染者が、うん、第2の感染者が、まあ、二次感染しましたみたいな話が最近あったと思うんですけど、うん、 それに対してね、医療従事者の人たちは、安全なのかどうかみたいな話が、最近のトピックスではあったかと思いますね。
そうです。ホネソさんはどうでしょう？
いや、だから僕も、まあ、エボラの件で知ってる、まあ、これが正しい情報かっていうのはありますけど、聞いたことあるのは、その感染源が2歳の 男の子で、うん、コウモリから感染しましたみたいな話が一回上がっていて、
うん、
まあそれを起点にね、あのバーッと広まっていって、最近ではアメリカの方でも、まあ今ね、馬場さんがおっしゃってたところですけど、かかった方がいらっしゃって、
はいはい、
まあアメリカで発症っていうのが、まあ今すごく大きなトピックスになってるのかなっていうのは。
うん
思いますけど。あの、はい、知ってる限り
では。うん。まあそういうイメージで、ちょっと来てるなっていう感じを持ってる方はいらっしゃるのかなと思います。で、私自身は、このエボラの話を知ったのはもう今年の前半でですね、まあ実は昔ですね、あなたと私と世界観という話を、井戸端カオスで取り上げた回がありました。ありました、ね。あの井戸端カオスの回をエボラの回にしようかなと思っていたこともあったんですよ。だけれども、はい、うん、あの時には、あの時に、だからちょっと、あの、世界観って違うから、アフリカの方でエボラ流行ってるけど、病院に行かない人が多いんだよね、みたいな話をチラッと私したんですよね。向こうは、病院医療っていうのではなくて、病気というのは、その、なんたたり、たたりとかそういうので起こってるから、なんか病院に行くっていう概念がないんだよと。それが世界観なんだよって話をチラッと、そこでチラッと含めた程度に終わらせたんですよ。で、駆け出しタイムズで話さなければいけないという状況になったことがちょっと私悲しいんですけれども。まあ実はその時から知っていて、まあちょっとこれが拡大していくとやばいんじゃないかなという感触は持っていました。で、それが今になってアメリカとかあとヨーロッパですね。も感染、三次感染まで広がっているという状況になってきていて、ちょっと私たちもエボラに関してどういう性質を持つ病気なのかっていうのを知っておく必要があると。
うん、
いうふうに思うので、今回ニュースとして取り上げさせていただきます。で、実は国連特別代表の方がですね、もう努力が十分ではなかったというふうに安保理理事会で認めています。で、流行拡大を抑えるためには少なくとも感染死亡者の 70% が他の人に汚染することなく埋葬される必要があると。で、この目標を達成できれば我々は流行拡大を回避できる。しかし、これは10月1日から60日間の勝負だと。これらに失敗した場合、私たちは完全に敗北する。指数関数的に感染者が増加するため、もはや人類は前例のない事態に直面しているのです。公式声明を発表しています。
うん、
はい。これが、英語で渡したニュースですね。ネタ帳に英語で貼り付けておりますけども、はい。そこに書いてあると。いう状況で、まあ、日本には今のところ、現時点10月18日の時点では入ってきていませんが、日本に入ってきたらじゃあどうなるのかとか、そのあたりって、施設ってどうなってんの話知ってるかっていう。
朝のテレビ報道見てたらなんか45の施設がありますみたいなね。はい、そういうのはありましたね、はい。
そういう話もちょっと今日していきたいなというふうに思っていますので、はい。はい、皆さんと一緒に疑問をね、できるだけクリアな形にしていきたいと思います。じゃあまずエボラ出血熱の概要なんですけれども、これもともとこのエボラウイルスという、ウイルスから感染する病気で、まあ、1976年に、ザイールという国、今はコンゴ共和国って言いますけど、まあ、そのエボラ川という川の近くで発見されたのが、初めてだと。で、まあ、大きさは80ナノメートルから800ナノメートルぐらいの細長い紐のようなウイルスらしいですね。で、その紐がぐにぐに動いて、そのゼンマイ型みたいな形になったりとか、いろんな形があるそうです。で、致死率、これがすごく高くてですね、まあ、50% から 90% という状況。で、現時点でワクチンや確立された治療法はない。これが、ま、非常に怖い病気だということを、ま、表しています。で、なんでワクチンがないか。これご存知ですか？
あれじゃない？形を変えていくんじゃない？
いや、これはですね、違うんですよ。これ、はい。1976年にもう見つかってるからワクチンできててもおかしくないじゃないですか。
うん。
で、ワクチンがないのは、これはアフリカの方の風土病だと。
ほうほう。
だから、向こうでしか起こらないから、流行らないから、ワクチン作っても儲からないよね。ということで、
先進国がサポートしなかった、
はい。そうです。先進国がサポートしなかったために、ワクチンが今でもできていない。こういうことになります。で、今必死になって作ろうとしているわけですね。
はい、まあ、要は我が国に、
うん、
っていうところで、一言じゃないってなったから、サポートしてる。
そうです。で、まあ、病気の初期症状 は、まあ、咳とか発熱、風邪と似たような症状ですと。で、まあ、この間に、なんていうか、初期の間にウイルスを体の中にわーっと増殖させてしまうという、ことらしいです。で、まあ、ちょっとこっからね、すごく気持ち悪い表現が出てくるので、ちょっと飛ばして、1分ぐらい飛ばしていただくといいと思いますけど、はい。はい、末期症状としては、血管にウイルスが固まって血栓を作るために、血液がまず流れなくなりますと。で、さらにウイルスが皮膚の下の組織ですね、皮下組織に増殖をすると、タンパク質を分解して液状化します、させますと。で、そうすると皮膚はブヨブヨの水風船のようになると。で、青紫色の斑点ができて血管も、固まって血栓で破壊されて、全身の毛穴とか鼻の穴とか耳の穴から血が吹き出すという症状が出ると。
出血っていうのが病名に入ってる、はい。
そうですね。
から。
で、さらに目は、目の血管が切れるので、真っ赤に充血して、血の涙がずっと止まらない状態になりますと。で、最終的には脳に達すると、まあ、脳の血流も止まりますと。血栓ができて。そのために、もう神経系が全部麻痺して無表情になったり、次第に意識がなくなっていくと。で、さらに絶え間なく吐き気が襲って、これ結局ね、タンパク質をどんどん溶かして液状化していくウイルスなんで、内臓とか全部溶けていくんですよ。で、その溶けた内臓が嘔吐で人間の外に吐き出されて出てくると。
もう地獄のような病気ですよね。は
い、その真っ暗ななんか嘔吐物が吐き散らされるというのが最終末期症状になります。恐ろしいですよね。これ
は
聞いて。
それは、だからアフリカのそのエボラ川の周辺で出た症状で、うん、実際それが起きて、
はい。実際起きています。で、アメリカでも最近二次感染をした看護師の方いらっしゃいますけど、
はい、
その方が看病した人がそういう症状を出してたということになります。そこから感染したというふうにされています。で、まあ、感染源、もともとは動物ですね。動物から人に感染するというのが、根本。で、まあ、これもはっきりは分かってないんですけど、コウモリとか猿なんかの接触が、可能性として挙げられていますと。で、アフリカはね、燻製した猿とかコウモリを食べる習慣があるそうで、まあそういうところからじゃないかと言われています。で、私たちが気をつけなきゃいけないのは人から人への感染なんですけど、まあこれはさっき言いました患者の血液とか、あと分泌物、排泄物、唾液、こういったものの飛沫ですね。とか、あとそういった吐き出したものが付着した医療器具などに触ると。と、それが、口に入ったりとか、することで、あとは傷口とかね、人間の中に感染しますと。
粘膜とかそういうものですよね、
は
い。
で、エボラウイルスのちょっと怖いところは、インフルエンザのウイルスとかって、1000個ぐらい、細胞っていうかウイルスが入ってこないと、感染しないんですけど、なんか数個で感染するって言われてます。エボラウイルスは。
数個は強いっていう。
だから、インフルエンザ1000個なんで、もう本当に80ナノとかもう目に見えない、毛穴よりも小さいぐらいのものが数個入っただけで感染するっていう風に言われているので、そういうところも非常にね、感染力が強い怖さがあります。はい。で、さらにそのエボラで一番怖いのは、さっき血が吹き出るという話をしましたけど、もう最後、亡くなる時にはもう人体がこう、炸裂するらしいんですって。
炸裂
炸裂っていうのはどういうことかっていうのも、なんていうか、いろいろなところがもう血が吹き出した状態で亡くなると。いうので、数メートルぐらい飛ぶんですよ、その、吐いたとか、もうそういうものが、
うん。
なので、そういった状況になった部屋は、壁も床も天井もそのぶちまけられるために閉鎖するしかないという状況になると。
うんうん、
そこに、看護師の方がいらっしゃったりすると、それをこう被っちゃったりするので、まあ、防護服を着てね。
なるほど。
今、看病したりするんですけど、ただその防護服を着てても、それをうまく脱げないと、つくじゃないですか、手とかに。うん、そういうところから二次感染してるんじゃないかというのが、まあ、現状、疑われているところですね。はい。ということで、まあ、先ほども言いましたけど、症状とか感染源こんな感じです。ワクチンや特効薬は現時点では存在しませんので、まあ、対処療法というか、あとはその人の免疫力に頼るということしかできませんと。 で、WHO はこの病気、病原体をまあリスクグループ4っていう、最高のレベルに入れていて、これちなみにインフルエンザは2ですね、レベル2。で、同じ4にいるのは天然痘っていう病気ですね。で、さらにこれらの病気を扱うにはバイオセーフティレベルは、最高度4というレベルの施設が必要になります。これ以外のところでは扱えないということになっていて、現状日本ではバイオセーフティレベル4の施設は存在しません。
あ、存在してない。
存在しません。なので、国内で完全にこれはエボラだというふうに診断することができません。
あ、そうなんだ。
はい。で、実はバイオセーフティレベル4の、レベル5、実験室を持っている施設は国立感染症研究所と理化学研究所って2つあるんですけど、近隣住民が反対しているので、今はレベル3でしか運用はできないという風になっているんですね。
うん、
なので、現状、今動いているバイオセーフティレベル4、まあ、エボラ出血熱のウイルスを扱える施設が日本にないということに今なっています。これ正しく知っておくべき情報だと思います。
はぁ、あ、そうなんだ。
だから日本に入っていた時にどうするかっていうのは今ちゃんと政府で決めていただかないと何もできないという状況ですね。はい。ものすごい暗い話なんですけど。
参りましたな、これは。なんかまだこれがこうあったら大丈夫みたいな、こう、策が1、2個あることで、ちょっとそこでちょっと安心できるっていう話ってまあたくさんあると思うんですけど。エボラに対しては今のところないわけですよね。
だからまあここをレベル4でちょっと使わせてもらうっていうことを今のうちに手を打っておかないと。
あとまあそもそも感染しないって、今のところ幸いまだ日本にはまだ来てないので、まず、あれですよね、飛行機とかあとは船かな、
うん、
で海外から来られる時のまあ検査。
そうですね。
まあまずサーモとかで発熱を検査して、あとはまあウイルス。ただ、その、エボラかどうかを判定できないんですよね。
う
ん、
そう。
それができないので。
これはどうするのかなと思って。
で、現状サーモとかで見るしかないんですよ。で、それって発熱してないとわからないから。
うん、いや、でもこの時期普通に風邪ひくじゃないですか、寒くなってきてね。そうすると、普通に、エボラじゃない人まで隔離されるくらいの勢いになっちゃうっていう。う
ん、でも、なんか SARS の時ってそうだったよね。
うん。
ああ。
なんか空港で熱源探知して、はい、ちょっとでも疑われる人は、もう国にはまず入れさせない。でも、今回の場合入れさせないって言っても、そうかどうかがわかんないから。
はい。で、わからない上に、あと、一週間ぐらい潜伏期間があるので、熱は出ない可能性もあります。
最初
の。
な
ので、入ってきて発症した場合に、それを対処できる施設が今んとこないんじゃないかというふうに。こう言われていて、まあこれ18日時点の情報なので30日の時点では変わってるかもしれませんけど、まあそういう状況になっています。あとまあ日本で扱ったことがない病気っていうのも確かだと思うので、そこに対してどういうふうにやるかっていう、そこはアメリカとかね各国の連携できちんと扱える状態にしておかないといけないっていうことになりますね。はい。でまあ今回その西アフリカが、まあ、はじめとなって、こう、流行してきてるんですけれども、全世界レベルの話をすると、まあ、2013年の12月頃、去年の12月頃から、まあ、感染がどんどん拡大していて、まあ、現状、WHO のまとめでは感染者が約9000人、で死亡者が約4500人ということで、致死率 50% というふうな状況になっています。はい。ただ、この WHO のまとめって実際の人数を把握していないと言われていて、実際もっと多いと。実際これ9000人って言ってるのはだいたい 40% 程度の人数しかカウントしていないというふうに言われているので、もっと2倍以上多い可能性があります。
特に現地なんかでは、はい、その病気で亡くなっていた人をきっちりと病院で見てない可能性が、
はい、
その要は、エボラの人が、なんかこう、出ていったとかいう話が前あったじゃないですか。
う
ん、
そうです。
隔離されてる病棟から飛び出していったとか。
はい、脱症したとかね。いろいろそういうのがありますから、
はい。そういう人たちの行く先までは終えてなかったとしたら、うん、そこで、さらに、膨れ上がってる可能性はね、うん、ありますよね。
で、まあ、感染者数、死亡者数は過去最高に達していて、史上初めて首都、アフリカの首都ですね。で、まあ、流行しているという状況になっているそうです。で、現状はですね、1週間に1000人、患者が増えていると。いう状況なんですが、 これ指数関数的に増えていってですね、12月には1週間に1万人増加するという増加率になる予測に今のところなっていると。
そうするともう10万、20万なんていうのは、
まあ、あっという間に。
1ヶ月単位とかで増えて、そう。いくとすると、はい、もう単純に、億単位に、1年、2年ってスパンで考えると、届いちゃうっていう、ね、うん、そうですね、指数関数的に
増えた。計算でいくとそうなっていって、まあ、今後の動向としては、収束の兆しは今のところ見えていないと。で、アメリカの失病対策センター、というところが発表している情報によると、2015年1月20日までに世界で55万人から140万人が感染する恐れがあると。
多い。
いうふうに発表しているので、これもちょっと人事ではないかな。
まずいですね、その人数。
状況ですね。
まあ、インフルエンザとかもっと多いですけどね。
うん。
まあ、とはいえ、まあ、かかったら大体死んじゃうっていうような、そういう危険性があるから、ね、絶対かかりたくないわけじゃないですか。はい、それが140万人とか言われると、だいぶやばそうですよね。
はい、で、まあ、我々何に注意すべきかっていうのは、まあ、今のうちからちょっとね、まあ、これはこのウイルスの対応とかワクチンの開発とかはもう製薬会社とかに頑張ってもらうしかなくて。で、我々としては、何に注意すべきか。これは正しい知識を持つっていうところがまず対象だと思うんですよね。で、まあ、今何が分かっていないのか。っていうこともちょっと合わせて知っておきたい。分かっていないことは、初期感染がどういうルートで起こるのかがよくまだ分かってないそうです。まあこれは動物から人への感染がどういうルートで起こるのか。これはまだちゃんと分かってないそうです。で、あと空気感染はしないと考えられているっていう言葉がよく出てるんですけど、本当にしないのかっていう、その空気感染ってどのレベルのことを言っているのっていうのがまだ曖昧です。はい。
だって、数個でかかっちゃうだから、ちょっと、ふわっとそのウイルスが浮いて、口に入ったってなった時点で、もうアウトってことですもんね、うん。
で、最近ちょっと学説で浮上してきているのが、これ血液が関連していたりするので、蚊ですね。
うん、
蚊。血を吸った蚊を媒介して、感染するっていう学説も上がってきていて、この可能性、これは空気感染っていうのよりはまた別にね、そういう感染ルートがあるんじゃないかという話も出てきています。だから、まあ、総じて感染ルートに対して、まあ確実なことはまだちゃんとは分かっていないという状況になっているそうです。はい。で、なので、まあ空気感染は基本的にないと言われているものの、その言葉自身に安心しないことですね。だから、まあまあもちろん飛沫感染っていうね、くしゃみとか、嘔吐とかで飛散したものを吸い込んじゃったりするっていう可能性もあるので、離れているから、だから空気感染しないっていうのは、イコール、離れていたら大丈夫っていうことではないよっていう。うん。いうことは、ちょっと理解しておく必要があるかなと、思います。で、この、感染の拡大がしないっていうのは、やっぱり患者の隔離が十分に行われていることっていうことが前提なので、まあ、例えば、不特定多数の人が触る電車の吊り革とか、あとトイレの便座とかね、ドアノブとか、まあ、いろんな感染源に関わるところが基本的にはあるんだよっていうことは、理解しておいた上で、まあ、ウイルス自体はアルコール消毒とかで、示させることができるそうなんで、まあ、手洗いとかですね、まあ、うがいで効果があるかどうかはちょっとわかりませんけども、まあ、そういったところは、今以上に念入りにやる必要があると。まあそういうレベルでしか今、情報的には何もできないんですね。そのぐらいは知っておくと。
どっちみちインフルエンザの季節が来るので、うん、まあそのウイルスの、に対しての、うん、まあいずれにせよ対策する季節になってくるとは思うんですけど、ね、ここまで何も、他にね、現時点で分かっている情報がないってなってくると、はい、それはオバマさんもね、急遽なんか、
そうですね。
なんかイベントかなんかを取りやめて、うん、エボラの方に、ね、注力してるわけでしょ、うん、やばいですね。
で、そうです。で、我々もそのね、情報収集というか、日本、国としてどうしたいのか、どうするのかとか、あと航空会社がどういうふうに、そこのね、空港で、判断してるのかとか、あとは医療がどういう動きしているとか、あとは、ま、職員にかかるところは大丈夫なのかっていうところは、うん、まあ、知らずに被害に遭うことがないように、ちょっと調べて、置いたりとか、まあ、メディアの方がね、報道したりとかっていうのは必要かなと思うんですよね。何もせず知らずにね、危ないとこに行っちゃいましたとか、危ないことをしちゃいましたっていうのだけは避けたいなと。 いうことだ、にはなると思うので。
いや、日本人もいろんなところに渡航してね。
そう。
アフリカとか行ってまた戻ってくることもありますから、日本のその入国の時のね、チェックだったりっていうのはちょっときっちりやっていただきたいなっていう。
で、現状日本ってアフリカへの直行便は確か飛行機ではないので、
うん、
だどっかの国から入ってくるっていうことですよね。それを避ければいいと思うんですよ。だから、やっぱり空港で、もう全員と言っていいぐらい、こう、調べるぐらいの ね、ね、あれがないと、ちょっと厳しいような気がしますね、これ。
さらに怖いのは、発熱してなくても、まだ潜伏期間の人が渡航してくるっていうのは、つまり、どうしようもないですよね、その人は。
うん、もう防ぎようがないからね。そう。だから、その人が乗ってた飛行機とかも、さ、ひょっとしたらみたいな感じなわけでしょ、
うん、まあ今、症状が出なければ、そのね、吐いたりとかっていうのはないので、まあ、危険性ははるかに下がるんですけども、まあ、ね、例えばスプーンを共通で使って唾液とかね、そういうのもないとは言い切れないので、うん、まあちょっと、注意しないといけないですね、そういうところ。うん、はい。で、
まあ、
あ、どうぞ。
ああ、いや、映画で感染列島ってね、ね、うん、ありましたけど、それとほぼ、すごく近いことが今起きてるなっていうふうに思うので、うん、まあ、怖いよね。あの映画見ても結構怖いんですよ。やっぱり日本でその、うん、同じように血液からね、媒介する病気が日本全国で流行って、首都機能が止まっちゃうみたいな話もありましたから、うん、まあ、そういうのところは本当に日本として対策を早くね、エボラ出血熱かどうかぐらいの判断ぐらいはできるようにしてもらわないと怖いなってのはありますよね。
うん、逆に76年最初に見つかった時はどうして収束したんだろう、どうやって収束したんだろうっていう、
ね、
やっぱりその被害者が少なかった
ですか、ね。これはまあ最近だから飛行機とかで国境なき医師団とかね、これ結局こっち側に持って帰ってきたのって、うん、医療関係者なんですよ。だから今回エボラを収束させようと思って行ったものの、医療関係者が持って帰ってきちゃったっていうことが、まあ、
その人たちを、はい、こう一概に責められはね、しないですけども、ただ、存分に注意していただく必要があるっていうことですよね。
で、今まではもう、ほっといてたんです、ある意味。悪い言い方すると。
うん、
そうすると、ある程度その国、その町だけが全滅して、全滅なんですよ、本当、うん。全滅して収束するっていう。そういうことだったんですけど、うん、まあ、この流通の核、ね、今世界どこでも近くなったりとか、で、医師団が行って、まあ、治療が失敗してっていう、そういう流れの中で世界各国に今は、拡散しているという、そういう状況ですね。という、まあ、なので、アフリカで起こっていることだっていう認識だけではなくて、まあ、日本人としても、楽観視はできないっていうことは、皆さん、もし、今の時点で自覚されていないのであれば知っておいた方がいいというふうに思いまして、今回かけられたタイムズで、まあ、取り上げさせていただきました。お二人にとっても新しい話題というか、初めて知った話もあったのかなと。
そう
思いますので。
より非常事態度が上がったような感じですね。
はい、そうですね。ちょっと、まあ、今後国の対応等もちょっと気をつけて見ていって、まあ、もう自分の身は自分で守るしかないので、そういう体制で私たちも考えていきたいというふうに思っています。はい。ということで、暗い話になってしまったので、まあ以上にしたいと思うんですけども、今後、
まあ大事なお話、ね、はい。
そうですね。大事な話ではありますけれども、まあ次のね、井戸端カオスでちょっと明るい話題に戻していただければと、というふうに。
投げられた。
思います。ね、はい。以上です。
はい。ありがとうございました。
ということで、個人が放送局を持つ時代というタイトルでですね、
うん、
ちょっと空気を入れ替えまして、
うん、入れ替えましょう。
入れ替えてですね、うん、ちょっと、まあ、楽しい話になればいいなとは思ってるんですが、
うん、
まあ、背景としまして、僕すごくその最近、帰宅してからね、まあ、ホネソさんは PC つけないっていう話を前回されてたんですけれども、うん、
はい、
まあ、僕も、よっぽど疲れてたら、まあ、そのまま寝ちゃうんですけど、どうしてもやっぱりこう、ちょっとお酒とかをちょっとだけ買って帰って、ちょっとだけ飲んでお風呂入って寝るっていう習慣になってて、
うん、
そうするとやっぱ PC つけて YouTube とかニコニコ動画とかを見るんですよね。
うん、
で、前までそれってゲームだったりテレビだったりとかだったんですけど、今 YouTube で、で、前はその、YouTube の中でもとりわけこう、番組として成り立ってるような、こう、メジャーな、何ですか。例えばその、音楽ランキングみたいな、ビルボードのトップ50みたいな。
うん。
なんかそういうのをバーッと流して、ああ、この曲いいなとか、そういう風に、オフィシャル的な感じの使い方をしてたんですけど、
うん。
なんかこう、ふと、レコメンドというか、トップ画面にね、来た。まあ、例えば、ただ釣りをして、おじさんが釣りをして、今日はね、この魚をね、いただこうと思いますとか言って、その魚をこう、そのまま三枚おろしとかにして、焼いたりとか、天ぷらにしたりとかして、ただ食べるだけの動画があるんですけど、
うん、
その、それはもうそのおじさんしか出てこないんですけど、っていうのを、なんかぼーっと見てるなっていう。何してんだろうみたいな。ふっと、ただ、なんかぼーっと見ちゃうんですよね。見入っちゃうんですよ、う
ん。何も考えずに見れるんだろうね、きっとね。
そうですね。あとなんか本当にそう、大学生みたいな人同士が、まあ、その人たち同士も YouTuber と言われる、まあ、なんですか、その自分たちで動画を公開していくっていうもの同士なんですけど、
うん、
彼らは多分年が近いから仲いいんでしょうか。うん、まあ、その学生同士がドッキリを仕掛け合うような動画だったり。そうですね。まあ本当にその一人暮らしの家とかに入って、まあゴキブリを放ってみましたとか、そういうこう、本当にチープな、
うん、
本当にの、なんていうんですかね、番組として成り立ってない制度なんですけど、うん、なんか見ちゃうんですよ。で、そして、それを見てる人に対しての、その、動画の主さんっていうかね、放送主の人と、まあ実際その動画を見てる人のコメントは、比較的一対一のやり取りになっていて、うん、
なるほどね。
まあ、ニコニコ動画とかってコメントがバーッと流れてくんですけど、放送主の人は、まあ生放送してたらその場で反応はしてもらえるんですけど、動画に対してだと、まあ、あんまりそれ、コメントの一つ一つに対して何も言うことはないんですけどね。まあ、チャンネル登録した方が YouTube で、まあその動画を出してたりすると、まあその感想を書いたらその感想にレスをつけてる律儀な方もいらっしゃって、その釣りをして、食べてるだけのおじさんの動画とかに関しても、
うん、
まあ結構再生数多いみたいなんですけど、まあいつも見てますみたいなことを書くと、ありがとうございますみたいな感じで、まあ返事がもらえる。一対一の関係ができてきてると、うん。っていうのがあって、まあ要はその配信する人たちが、本当にその前は割とその中で、技術を持った人だけがやってるのかなと思ってたんですけど、その、うん、何か得意分野が光るものを自分で自慢したい、あるいはそのアピールして何かこう、有名になりたいっていう気持ちがあってやってるのかなと思ったら、意外とそうだいうわけじゃなく、単純に、自分の魅力ではも何でもなく、ただ自分が料理だったり、本当に好きなことをやって、それをただ動画として公開して、それに対して何か感想をもらうっていう、なんかこう、双方向のやりとりが、なんか、YouTube とかで増えてきたんじゃないかなと、いうのをちょっと感じたんですよ、
うん。
お二人はそういった動画コンテンツなど、見る機会とかってありますか？
うん、なんかね、似たようなの見た記憶があるな。なんかぼーっとなんかしてるだけみたいな。あとなんか ね、うん、僕ね、料理をなんか作ってるやつとか見たな。
あ、いいですね、
なんか
料理
を作る、ね、あ、うまそうだな、みたいなんで。そういうのはね、見たりしたことが、昔は、最近見てないけど。だからなんかそういう、なんていうのか、ニッチなところ、うん、あんまりその大衆的には受けないんだけど、好きな人は好きみたいな、ジャンルを、
うんうん
うん、ジャンルが多くなってきてる気がする。
うん。
うん、ホネストさんは
僕、動画はね、でも、なんだろうな、そんなに見ないんですけど。
うんうん、
まあ、見るって言ってももう、ね、なんか、歌ってますみたいな、
うん、
のを見るので、まあひたすらなんかこう、歌ってみた系ね。
ああ、歌ってみた
系。ニコニコで、ニコニコで言うと、はいはい、うん、歌ってみた演奏してみた系は、ニコニコ動画で結構見てはいましたし、まあほんとくだらないやつはニコニコの時は見てたんですけど、最近あんまりニコニコ動画もね、見なくなっちゃったので、
そうね、ニコニコ
動画自体は
確かに。
ああ。うん。なんか YouTube で見るって言ったら前ね、紹介したグースハウスっていう。
ああ、歌のね。
うん、歌の人たちの音楽を、カバー曲を聴くぐらいかな。
うん。
うん。
まあ、なんかその、 それも、まあ、結構 YouTube も、日本からアクセスすると日本用のページが多分まあ出てくるので、
そうですね。
比較的日本人のものが多いんですけど、まあなんか本当に、家とか、その、ね、その、社会っていうところの壁を越えて、なんかこう、常に、なんですか、知らない人と、まあ、繋がりたいっていう気持ちが、一人一人あるのかなっていうのをちょっと今最近感じたなっていう。しかもそれは、本当に近い、本当に近い人たち同士の集まりじゃなくて、ポツンポツンと点々とあるものがどこかで繋がるっていうのがネットの繋がりなのかなっていうのがあって、なんか、どんどんそれが広がってくると、そのうち、あんま家から出なくなるのかなっていうか、まあ家からは出るんでしょうけど、出た先会う人たちは結局そこで出会った人たちなのかなっていう。
そうね。だから、なんか不思議だよね。なんちゅうの地域のつながりとかいうのは希薄になるばかりで、
うんうんうん、
なんかそういうネットを経由した、なんか趣味的なつながりみたいなのは、なんかゆるーくつながってんだよね。今の。
そうですね。
ご時世っていうのは。
うん、
だから結局人とはつながりたいんだなっていう。
なんか
人間の ね、
う
ん、なんか本性みたいなのが。
そうですね。一、うん、人では嫌なんだろうね。
そうそうそ
う。
かといって深くは付き合いたくないっていうのもあるんだろう、
ね
うん。
毎日顔を合わせるようなね、近所とかだと自分が選べないからね。
うん、
近所とか。だからそういうところでちょっと人間のわがままも あるのかななんて思いますけど。
まあ、うん、家族がね、できてたり、子供がいたり、
うん、
家族で、まあ、一家の団らんとかっていうのは、今の時代もあると思うので、
うんうん、
まあ、家族がある人って、まあ、多分動画コンテンツで見て、ね、そこからアクセスして、なんかこう、他の人と出会いに行くっていう機会はそんなにないんじゃないかなとは思うんですけど、
う
ん
そうだね、
まだそこに至らない、まだ、その、20代だったりとか、
うん、
まあ、学生の段階で、自分の足一つでは行けない土地とかあるじゃないですか、
うんうん。
そういう国の人たちとかと、まあネットでそうやって知り合うっていう機会が、まあ、徐々に増えてきていて、今まさに本当にそれが、何かを使ってってよりかは、個人レベルで発信できるようになってきたなっていうのをちょっと感じてるなっていう。
そうですね。ポッドキャストはどちらかというと、大衆に向け、一対他ですよね。
一対他ですね。うん。双方向ではないですね。うん、でもまあ、お便りとかね、そういうシステムを、うん、使うことでまあまあ、その、お互いの会話ができるっていうのはちょっとあるんですけど。
まあ、ラジオ局と同じですよね。まあ、扱いとしては、ポッドキャストに関して言えば。
うん、うん、そうですね。
だけど、それとはちょっと
お便り、まあ、
うん、個人のやつは、放送主っていうね、名前、うちらは使いませんから。
そうなんですよね。うん、まあなんかその、よりその動画を上げやすくなってきてるんですよ。
う
ん、今だと。
そうだよね。
うん、その釣りの動画の人たちも、なんかそのソニーとかの、いやスノーボードとかもそうなんですけど、うん、なんかこうどっかくっつけとけば映像が撮れたりするんですよね。
うん、
頭にくっつけたりとか、スノーボードのボードの先につけたりとかして滑るだけの動画とか、うん、そういうのがあるんですけど、そういうのって昔だとテレビとかからじゃないとなかなかね、できなかったようなものが、
うん、
まあ小型化して、しかも低価格で買えるようになってきてるんで、撮れると。で、しかもそれをこう、クラウド上でこう、動画がそのまま行く。
そうそうそう、うん、
最近だと、メモリーカードがクラウド化して、そのまま。
Wi-Fi とかね、
Wi-Fi で
繋
がってる。要はそのカード差し替える必要なくて、うん、デジカメに入ってるやつがそのまま近くの Wi-Fi で自分の PC に入るっていう。うんのがあるんで、そうするともうワイヤレスでそのまま動画を投稿っていうこともできちゃうんですよね。ということで、なんか、まあ、僕、未だにそれやってないんですけど、やりたいなという気持ちはあるんですけどね。うん、結構、日本の人って、ビジネスで言うとフリーランスってそんなに多く、アメリカとかに比べると少ないイメージがあるんですけど、うん、仕事、ビジネスの面でもそういうこう、自分自身を売り込むっていうことをやって、うん、ビジネスがこうフリーランス化していくんじゃないかっていうようなことをちょっとね、新しい時代の流れの一つとしてあるんじゃないかな。もちろん大きな会社っていうのにそこに勤めるっていう人も大量にいると思うんですけど。
まあ、個人事業主みたいなね。ベンチャーですよ、ね、いわゆる。うん。
はい。
日本はちょっとそこ弱いよね。
そうだね、うん、確かに。
だいぶ、だから、この前のあの、ノーベル賞ね、青色 LED の方も言ってましたけど、日本だと育たねえみたいなこと言ってて、アメリカに移動しちゃいましたもんね。
そうだ ね。私の研究意欲は怒りだったって言ってましたからね。
よく気持ちわかるんですね、
うん。うん。それは確かにわかる、
うん。そういうふうに、こう、関連づけると、単純に動画のそのパーッと見てて、趣味で上げてる動画の方の流れを見てると、うん、そこから発生して、国民性だったりとか、ビジネスのあり方みたいなところにまで、まあ考えが、うん、まあ変えられるっていうところで、まあ最近それが気になってるっていうか、こうよくポーッと考える機会がね、まあ増えてるんですよ、うん。
確かに自分を追い込むっていう、その自分自身の、なんて言いますかね、まあ輝きをちゃんと自分がアピールできるか。それは日本人苦手だと思いますね。
うん、あと、あんまり自分自身出たがらない。
うん、そう。あの、手を挙げて、ね、
俺はこう思うんだ、みたいな。ちょっともう周りの意見を見ながら、
うん、
こう、あ、っていう形で、
うん、
その、他の人が手を挙げたら自分も手を挙げるみたいな、
うん、
いう感じだと思うんですよね。
まあ、ある意味日本人の良いとこでもあり悪いとこでもあるっていうね。
うん。
うん、まあそれでうまく成り立ってるところもあるし、ね、それで、なんか、奇抜なアイデアが潰されるっていうね、デメリットもあるしっていう。
そうですね。う
ん、特徴なんだな。
うん。はい。その、個人で放送している人に対して、その、まあ楽しい話がね、たくさんある中で、うん、ただ、一方で怖いなと思うのが、やはりその、まあ多分グリーンティーさんも好きな話題になってくるんですけど、うん、個人情報のね。
ああ、はい。それみんな好きだと思いますよ。
皆さんはそれでグリーンティーさんだけ。
そう。
個人情報が流出してるわけですよ。しかも自分からその個人情報を出しちゃってるわけですよ。
う
ん、で、まあその釣りのね、その動画にまた話戻ってしまうんですけど、どんだけその釣りの動画気に入ってんだよって話になっちゃうんですけど、
うん、
釣りをしたおじさんね、まあ多分2年くらい前から投稿し始めて、最近かなり有名になってきたみたいなんですけど、そうするとその顔、どこで撮ってるか、その釣りスポットも、
うん、
その人別にこう惜しげもなく、この辺で撮れます、みたいなこと言ってるんですよ。うん、私上流から下流に移動します、とか、うん、なんかやってるんですね。そしたらもう、会いに行けちゃうわけですよ。
そうだね。
で、動画の中で、結局その、見たのは、まあそのファンみたいな人が、まあその人も多分釣りが好きな人なんでしょうね。まあ、うん、その人が、なんかこう、お土産でお酒とかをね、こう、そのまま手渡してるんですね。ああ、なんかちょっと微笑ましいな。で、そのお酒をもらって、その人は結局釣りから戻って、魚の料理をね、いつも通りと動画の中で作って、お酒を飲みますっつってお酒を飲んで、それで終わる。動画としてそのコンテンツで、まあ15分くらいで終わる、そんな感じのセットが何回も繰り返されてるんですけど。で、ちょっと怖いなと思ったのは、今日はですね、動画のその、いつも見てくれてる人と、なんか温泉に行くことにしましたとか言って、なんかその見てる人、が、連れてきたい温泉があるということで、車で移動してますと。
ああ。
なんかその人、動画で、まあ、仲いいんでしょうけど、車に乗って連れてかれてるんですね、温泉にね。で、まあ、なんかそれ見てて、まあ単純に、なんか友達みたいになって仲いいんだったらいいなと思うんですけど、
うん、
これが例えば異性だったりとか、もっと若い女性がその動画を撮ってましたってなってたりすると、うん結構怖いなと思って今そのやりとり見ててちょっとゾクッとしたんですよね。動画を見てる人からそういう風に、要はお金をね、おごってるわけじゃないですか。
うん。
要はお酒をプレゼントするのもそうですよね。
まあね。
そうすると人って何かこう、ギブアンドテイクなマインドがやっぱり根底にあると思ってるんで、ファンってなって、こう、何か尽くした以上、それなりの、ものをもらいたいと。だからその放送主さんに、ありがとうございます。いつも見ていただいてありがとうございますって言われてる関係性で今成り立ってるんですけど、そうじゃなく、さらにエスカレートしたらどうなっちゃうんだろうっていうのが、ちょっと怖いな、と。
うん。
いうのを僕その動画、一つの動画の中で思いましたね。まあ、なんか今、時点では、例えば、その、某、 声部とかいう、
ね。声部ね。はい。
はい。の、その、に投稿してた人が、まあ、その、ファンみたいな人と、なんかそういう関係になって逮捕されるとか。
あ、そうなんですね。
はい。まあ、それ多分未成年だったと思うね、相手が。そういう形で、ま、逮捕されてしまったとか、そういう事例もあるんですけど、今度はその逆に、ファンみたいな人が、その、動画主さんを危険にしてしまうような行為が、これだけ個人として情報を出してると、そのうちね、出てくるんじゃないかなっていう気がしてならないですね。
そうだね。だから、なんて言うんだろう。ファンっていうさ、言葉。これが、もともとはなんかアイドルとかさ、芸能人に使われる言葉だったんだけど、本当は一般人なのに、ファンっていう。その距離関係がすごく難しいよね。
で、まあ、正規のタレントとかですと、ちゃんとマネージャーさんがいたりとか、その事務所間は、例えば車で移動ですとか、いう形になるので、ファンの人がパッとこう来れるわけじゃないですか。まあ、出待ちとかで、ちょっと見れるとかは、そういうのはあるかもしれないんですけど、これが個人対個人になると、普通にもう来ちゃうわけですよ。
そうだね。
うん。
で、まあ、当然、放送主側の方の人も、まあ、最初きっと嬉しいっていうのと、あと自分がそう、こう、ちょっと、そういう人にね、いきなりこう、感謝されてるとか、そういう気持ちになると、絶対こう、気持ちがいいわけじゃないですか。
うん。
まあ、そういう目的でやってる人もいると思うので、ちょっと人気になれたかもしれないとか。そうすると、どんどん自分の情報をどんどんさらに、こう、大っぴらにね、どんどんどんどんこう、ざっくばらんな話をね、していく可能性がありますよね。
うん。
エスカレートしていくとやっぱり人間最終的にリスクっていうのが伴うので、まあ、これは本当に自己管理ができないと一歩間違うと怖いコンテンツにやり得る。
そうね。
うん。
っていう警笛をちょっと鳴らしておきたいなっていうね。
これはあれですよ。だから1対1で向き合うんだけれども、偏りがありますっていうことですね。個人情報をだら流しにしている放送主と、はい、自分は何も隠さ、公開しない一人のファンっていう、うん、その一対一の関係が対等かっていうと対等ではない
ですね。全然対等じゃないですよ ね。見てる側の人は全くその主の人に何の情報もなくですね、何を見てる、どう感じてるのかっていうのは全部は教えられてないわけですよね。
で、我々普通にさ、お友達になる時っていうのはお互いの名前とかメールアドレスとかお互いにこう知った上で、
そうですね。
そういうことを知り合っていくってことだもんね。そう。普通はね。
そうだから何か喧嘩になったり言い合いになっても、持ってる情報一緒なんで、イーブンな関係になるんですよね。うんうん、ちょっとそれが、放送する側になってくると、なんか、こう、ね、ツイッターとか、こう、掲示板とかで、その、知ってる情報とかを例えば羅列されてね、
うん、
そういういじめにあってしまうとか、嫌がらせを受けてしまうとか、まあ、その人が普段この、ここに来てますって言った、まあ、仮に自分の住所みたいなものまで押してしまったとしたら、ストーカーみたいなことをされてしまうかもしれない。っていうことで、今その個人で動画を撮ってる方のコンテンツってすごくぼーっと見てる分にはめちゃくちゃ楽しいんですけど、一方でちょっとその、ファンサービスっていうものに対しては、結構注意深く、していただきたいなっていう。
うん、そうだよね。だから今みたいな視点でちょっと引いて考えてみるっていうのもちゃんと個人放送主の方もやった方がいいのかなって思いますよね。1対1の関係だけど、友達っていう関係とはちょっと普通のとは違うんだっていうね。
そうですね。
うん。
そうだね。有名タレントに憧れてる人もいると思って、うん、例えばその、結構前に僕がヒカキンどうなの、
うん、
みたいな話とかをしてたと思うんですけど、例えばヒカキンさんをね、を憧れて、ちょっと真似をしてくるファンみたいな人も絶対多いと思うんですけど、
うん、
そういう人たちにも結局そのヒカキンみたいになりたいっていう一心でどんどんこう身を削ってこういろいろとその時間とね、うん、お金を削ってそういうことやり出すじゃないですか。絶対にそれって当然リスクも伴ってくるんだよなっていうのがあるので、まあ楽しいコンテンツであるんですけど、まあ、個人個人、その、やる側も、あと見る側も、両方とも注意するポイントがあって、まあ、その、一定のルールを守った上で楽しむっていうことを続けて、まあ、そういう動画市場みたいなものを発展させてほしいな、なんてね。
そうですね。うん。
思います。はい。なんかちょっと、 楽しい話をしようって言っている感じで、比較的動画のリスクがどうみたいな、個人情報がどうみたいな、
そうなっちゃった。
ところに行き着いてしまいましたが、まあ前半に比べればまだ、危機度がね、
そうですね。
こっちはまだね、注意すればどうにでもなる。この使い方気をつけましょうみたいな、
そういうレベルですか。
注意で終われるんですけど、前半のエポラに関してはね、きちっと情報を得るっていうこと以外、今パッと対策できないんで、
そうなんですね。
非常に怖い。うん、なんか、その、他の人とか研究者とかに祈るっていう、そういう段階にもあるっていうのもあるから、まあそれもね、まあ動画コンテンツとかにもそういうエボラのニュースとかも上がってきてますし、まあそういった情報に関してはね、共通してるのかなって思いますので、まあ情報の取得に関しては、まあ今後ともね、我々もそうですけれども、これを聞いていただいている方々もですね、そういった情報に関しては、まあ常に、アンテナを張って、見ていただけるといいんじゃないかなと思いました。
はい。
ということで以上です。はい。
はい。ありがとうございました。はい。というわけで。
はい。
190回でございましたけれどもね。うん、前半はね、ちょっと重いお話を、かけられたタイムズの方でしましたけれども、
うん、
まあ、なかなかね、この、今、世間を、まあ、賑わわせてるという表現が正しいのかどうかはわかんないんですが、うん、ちょっと、すごく大きな話題になってしまっているエボラ出血熱について、まあ、ちゃんとしたね、認識を持ちましょうというような話で、お話をしていただきましたけれども、うん、まあ、そもそも日本にね、それがわかる、術がないというか、
うん、
っていうのはちょっと私自身も衝撃だったんですけど、
うん、あと僕、うん、個人の話をすると、来週末からアメリカに
行く
仕事で、
あ、そうですよね。
そ
うですよね。
それ、ちょっと行くはいいけど戻ってこれんのかなっていう。
怖いよね、
要は、なんか60日の戦いですって言われてるじゃないですか、
うん、
今ね、
うんうんうん。
で、行くじゃないですか、うん。で、負けましたってなった時に、多分日本に戻れなくなるかもしれないみたいな。
そうだよね。でしかも、今この時期風も多いですから、うん、仮に向こうでちょっと風を引いて帰ってきて、ちょっと熱っぽかったら、その時点で日本で止められちゃうってこともあるんだよね。
まさに僕、前回アメリカ出張した時に、
帰国
時に風邪引いて声枯れてた時期あったと思うんですけど、うんうん、まさにそれ、帰りの便でもう完全に発熱してたと思うんですよね。
あ、
そしたら多分ね、同じことが起きたら、
引っかか
ってる。やばいと思うっていう。
まずは、免疫力というところ。ここ、今の時点では免疫力に頼るしかなくて、健康体で行って帰ってくるっていうのが一番最優先で、
そうですね。やるべきですね。風邪に対してはめちゃくちゃ注意しないといけないですね。
うんうん、まあそういう意味でもやはり、まあね、最近出た病気ではないにせよ、ここまで大きくなったっていうのが、ね、うん、まあ初めてだっていうところもあって、まあ、前々から分かってたのに、その、儲けないからワクチン作んないっていう考え方もどうなのっていうところがあるんですけど、
うん、
まあぜひこれを機にね、エボラ出血熱を、まあ抑えるワクチンというのを早めに作っていただきたいなというふうには思いました。う
ん、まあ、明るいニュース一つだけ言っておくと、うん、回復した人もいるんですよ、実は。
あ、そうですよね。
あ、死なずにね。
はい。で、その人の血液を見ると、血清みたいな、そのワクチンの元になりそうなものがあるんじゃないかと。うん、で、それを今感染、二次感染した人とかに打ったりしていて。
輸血するんですね。
はい。そうするとちょっと回復傾向になるっていうこともちょっとずつ分かってきているので。
う
ん、
そうです。
はい。まあちょっと治療方法に関しては、まあ多分もうここをね、至急確立していく方向で今進められているはずなので。まあちょっとそういう技術にね、まあこの技術、人類の英知を持ってね、戦うしかない。まあ
もうウイルスとの戦いとは、はい、もうね、永遠のテーマですからね、人類のね、
はい。ウイルスも進化してますからね。
うん、それはもう、はい、期待するしかないということですね。
そうですね。
はい。
頑張っていただきたいと思います。うん、
はい。
そして、後半、うままさんはですね、まあ、個人放送主ですか。はい、まあ、最近は、個人が放送局を持てる時代になってきましたよという話で、始まったんですけれども、
はい。
どちらかというと、そのね、放送する側と聞く側の立ち位置に立って、放送する側のリスクというの話にね、発展していったかなというふうに思いましたけど、うん、まあ、 確かに異様ですよね。今、その、素人に素人がつく時代みたいになってきてるってい
うか。そうなんですよ。
うん。ちょっと異質かなって思う部分はあるんですよ。
客観的に見てパッとチャチャ入れる人があんまりいなくて、単純にその好きなら見る。で、そのチャチャ入れるような人は、そもそも見るなみたいな流れになっちゃってるから、その人同士との関係の中で何かトラブルが起きた時に、まあ、起きた後にね、残念でしたねみたいな話になっちゃうので。
そうだね。だからそんなことやらない方がいいって言ってたのに、みたいな。
そうそうそう。
そういう人が絶対いるん。
そうね。
まあ、とはいえですね。我々もこうやって、ポッドキャストを配信する側として、はい、ファンの方が増えていただくということに関しては、まあ、我々は本当にありがたい限りではございますから、うん、まあ、要は、こういう、そういったリスクを起こさないために、その、ファン側がどうするかではなく、放送主側としてもね。
そうですね、出す情報だったりとか、いろいろ考えるのは、うん、むしろ、そっち側がやらないと。うんいけない話だと思う。
聞いてる側が引き出そうと思って言ってるわけはないですからね。うん、まあ、要は放送する側が自分の、まあ、個人として、うん、まあ、守る術を持った上で、放送主として、まあ、やっていただくっていうのが一番かなというふうに思いますのでね。
はい。
まあ、我々、まだグリーンティーさんと、うままさんにはお送りしてないですけど、キーホルダーとかね、流行り物で送るときとかも、
はい
ねうん、こちら側の住所は一切書かずに送ってるので。
うん、まあ、そっかけら自分もそうですよね。
そうですね。はい、まあ、なので、まあ、そういうようなところをですね、ぜひ放送主の方々は、気をつけていっていただきたいなというふうに思いますけどね。うん、
はい。
はい。まあ、そんな形で、やってまいりました。今回はちょっとね、前半に思う話もありましたけれども、今後もいろんな話題を取り上げていきたいと思いますので、うん皆さんからのお便り、まだまだ募集をしております。かけあがれラジオでは番組に関するお便り、メッセージを募集しております。Twitter の DM、E メールにてお送りください。Twitter のアイディアはかけらじ、E メールはかけらじ、@gmail.com もしくはかけらじ、@yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、など、どしどしお送りいただければと思います。ということでね、もうだいぶ寒くなってまいりまして、
うん
11月になるとさらに冷え込んでくるかなと思いますのでね、ぜひ、はい、さ、風邪にはご注意いただきたいというふうに思います。はい。お送りしてまいりました。私はね、外。
グリーンティーと、
うままでした。
さよなら、皆さん。次回もごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。